毎週の主の日の礼拝で主の祈りを学ぶようになりましてから、しばらく経ちました。でそのうちの、3番目の願い、御心の天になるごとく地にもなさせたまえという祈りにつきましても、すでに2度学んでおります。ただ、今日もう一度この3番目の願いについて、改めて思い巡らしながら神様に礼拝を捧げたいと思っております。で早速その、御心がなりますようにという祈りでありますが、その時の御心とは一体何であるか、もう一度思い起こしてみます。御心というのはまさに神様の心の内にある思い、ご意志のことであります。ですから、この祈りは天において隅々にまで行き渡っているその神様のご意志がこの地上においても同じように実現するように、そういう祈りであることになります。そしてさらに言えば、それはこの地上にいる私たちが神のその神の御心を受け入れ、神の御心に従って神のご意志が達成されるために自分に与えられた役割を果たしていくことができるように、そういう願いでもあるということができます。ただそのようにこう神の御心という場合、それはこう何か分かりきったもの、すでに定まったこういうものが神の御心なんだと、私たちに、いや誰にとってもすぐ分かるように与えられるものではないんですね。皆さんもそういうことはよく分かると思うんです、ご経験されていると思うんですが、そのような分かりきったものではないということがあります。今ここにおいて神がどのようなことを望んでいらっしゃるのか、この私に対してこういう場合にはどうするように、またこういう場合にはどういう道を行くように神が望んでいらっしゃるのか、そのことは初めから決まっているわけではありません。初めから私たちに分かっているわけではありません。必ずしも分かっているわけではありません。むしろその都度私たちはその神の御心を尋ね求めて行かなければならない。しかも時にはそこで示される神の御心が私の思いと大きく食い違うことがあります。そういう中であなたの御心がなりますように、私たちもまたあなたの御心を喜んで使えることができるようにという祈りは、時として激しい苦悩や戦いを伴う祈りになってまいります。私たち、祈りと言いますと、悩みや労苦の多いこの世から逃れて神の平安の中で一人静かに行こう、そういうイメージを持っているところもあると思います。でもちろん祈りにはそういう側面もありますから、そのことを求めていいのでありますし、神ご自身もこの世のことに振り回されて自分も神様の御心も見失いがちな私たちが、一時静かなところに退いて神の平安のうちに行こうということ、安らうということも大切なことであります。でもそれが祈りのすべてではありませんし、また神様との交わりのすべてでもありません。私たちは時には、いやこの罪深い地上にあっては激しい戦いの中で神の御心を求めなければならない、嵐のような苦悩の中で時に自分の中の思いと戦いながら神の御心を聞き取っていかなければならない、そういう時もあります。主の祈りというのはそういう私たちをと共にあり、どう祈っているかわからない そういう私たちを助け導いてくれる、そういう祈りであるということもまた改めて思い起こすことができます。で、何よりもこの御心がなりますようにという祈りについては、イエス・キリストご自身がすでに私たちに先立ってゲッセマネにおいて祈ってくださったということ、祈られたということを私たちは学びました。くどいと思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、もう一度そのイエス様のゲッセマネの祈りをここで見てみたいと思います。マタイによる、どの福音書にもございますが、マタイによる福音書の26章を以下の36節以下のところを見てみましょう。新約聖書の53ページ、新約聖書の53ページ、マタイによる福音書の26章36節以下、少し長いですが、初めからまず読んでいきたいと思います。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。少し飛びまして、次のページの42節、見ておきたいと思います。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますよう。神ご自身もまた私たちのために特別な戦いを追っておられる、そういう姿がこのイエス様の祈る姿の中に示されております。本来神様はこの地上の世界、そして私たちを祝福されたものとして、非常に良いものとして作られたのですが、その人間の世界に罪が入り込むに及んで、私たちは互いに慈しみ合うことよりも自分の思いを求め、自分の利益を求めて互いに傷つけ合い憎しみ合うような関係に、そのような罪と死が支配する関係に陥ってしまいました。しかしそのような私たちを神は見捨ててしまうことはなく、放っておくことなく、もう一度その罪の支配のもとからご自身のものとして取り戻すために、その天にある平和を回復するために特別な戦いを始められたんです。罪に対する、悪魔に対する特別な戦いを始められた。それがまさに十字架の地に至るイエス・キリストの地上の歩みでありました。そしてその十字架の道は、人間となられた、私たちと同じ人間となられたイエス様にとっても決して平坦なものではない。いや、むしろ想像を絶するような恐れや不安と、恐れや不安を追っていくような戦いの道に他ならなかったのであります。弟子たちに向かってイエス様はご自分の思いを、私は死ぬばかりに悲しいと語っておられます。そしてその思いの中で父なる神に対して できることならば、この杯を私から過ぎ去らせてください、この苦しみを受けずに済むようにしてくださいと祈っておられます。ただそれで終わるのではなくて、そのようなご自分の中の思いを率直に言い表しつつも、いやしかし私の願い通りではなくて、あなたの御心がなりますように、本当の意味で私たちを罪から救い、幸いな祝福へと導かれる、その導こうとされている神の御心がなりますように、そしてイエス様ご自身がその神の御心を受け入れて、ご自分の思いとして受け入れて、それに従い通すことができるようにとイエス様は祈られた。おそらく一緒に祈ってほしいという、助けてほしいという思いでそばに近く伴ってきた三人の弟子たちは、耐えることができないように眠り込んでしまいます。という中でイエス様は父の御心を求め続け、その御心がなるために祈り続けられたのです。そのようにしてイエス様の十字架の道は貫かれていった。そのようにして神様の救いの御心は、その激しい戦いは貫かれていったのです。ではそのような神の御心によって、神の御業によって、神の戦いによって何が私たちにもたらされたのでありましょうか。どのような道が私たちに開かれたのでしょうか。そのことに関しまして、先ほど、今日ですね、先ほどお読みいただきましたヨハネによる福音書の14章20節以下の御言葉を、そちらにこう目を向けて見たいと思います。新約聖書の197ページですね。前後関係を、ちなみにこう見ておきますが、この箇所自体はイエス様がこう十字架につけられる前に、弟子たちに語られた言葉、むしろ十字架につけられるためにイエス様が弟子たちと別れるその時に弟子たちに語られた、いわゆる告別の説教と呼ばれているところです。ですからこの言葉が語られましたのは、イエス様が十字架につけられる前の時点になりますが、内容から言いますと、ここに語られていることはイエス様が十字架につけられたその後のこと、イエス様が十字架につけられた、イエス様の十字架を通して実現されること、もたらされることに関する約束をイエス様がこう語っておられるところです。20節からお読みいただきましたけれども、まずその前の18節から見てみますが、18節19節にこう書いてあるんですね。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。十字架につけられたイエス様は、それでおしまいではないのです。それっきり弟子たちが、イエス様からも引き離されて、みなしごにされてしまう。また、 イエス様を見捨てて、自分だけを、自分の身だけを守るために逃げ去ってしまった、その大きな罪の中に、罪責の中に閉じ込められたまま、みなしごに置き去りにされてしまうということもないということをイエス様は語っておられます。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに必ず戻ってくる、しかも新しい命をもたらす命の主として、イエス・キリストは戻って来られる。十字架というのはそこで全てが終わってしまう物語のおしまいではなくて、まさにそこから神様の新しい御業が始まっていく、新しいドラマの始まりであるということ、それがこのところで弟子たちに約束されているのです。でその約束通りに、イエス・キリストは復活された、罪から解放された、新しい命を、新しい体を持って弟子たちのところに戻って来られる。イエス様が勝ち取られた永遠の命を持って、どんな罪にももはや汚されることなく、変わることのない新しい命を持って、命に私たちを預からせるために、イエス・キリストは来てくださる。まあ、19節に、私が生きているのであなた方も生きることになるという言葉があります。まあ、ヨハネによる福音書は、まあ、哲学的といえば哲学的な、あの禅問答のような言葉がありますので、すぐにパッとこう分からないところがありますけれども、これはまさにそういう意味なんですね。私が生きている、十字架に死なれたあのイエス様が新しい、もはや死というものに、罪と死に支配されていない新しい命に生かされて弟子たちのところに来ている。だからこの私たちにとってもまた、その新しい命の道が開かれたのだということ、そのことをこれは示しているのです。十字架の出来事は弟子たちにとっても全てが終わってしまったような、自分自身ももうそこで終わりを迎えたような、全てが失われてしまったような出来事でありました。いや、しかしイエス様は言うのです。それが終わりではない、いや、むしろそれが終わりではなくて、そこからこそ弟子たちが新しい命の歩みを始めることができるように、イエス様は十字架の道を行かれたということです。でしかもそれは何かこう、そういう考え方がありますよ、そういう抽象的な話をただイエス様がされているわけではないんですね。このところ、一回読んだだけではすぐにピンとこないかもしれませんけれども、本当にイエス様が親しくその命の中に私たちを迎え入れてくださる、またイエス様が私たち自身の中にこう親しく住み込んでくださるような、豊かな命の交わりがこう示されております。例えば21節、私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。もう一つ申しますと、23節ですね。途中からなりますが、私を愛する人は私の言葉を守る。その後です。私の父はその人を愛され、父 と私とはその人のところに行き一緒に住む。でこのもちろん一緒に住むというのはいわゆる同居するような意味合いではなくて、私たちのうちに父なる神もイエス・キリストご自身もこう住み込んでくださる。それほどまでに親しく私たちを神様との神様の命との交わりの中に招き入れてくださる、そういうことをこう表しております。ここには愛するという言葉が繰り返し繰り返し語られていますね。もちろん言葉だけを振り回しても仕方ないんですけれども、本当に神様の愛、恵み、慈しみ、まあ、率直に言うならばこう肉体的な愛をも触れ合いをもこう含むような、そういう親しみを込めた神様の愛の交わりの中に私たちが招かれること、そのようにして私たちが自分の中に閉じこもってしまうのではない、罪の中に閉じこもってしまうのではない、いつもどんな時であろうとも新しく始めることができる、慈しみに満ちた、許しに満ちた神様の命の中に開かれているということをこのところでは私たちに示されています。いや、そのようにイエス様が私たちをいつも招いてくださってるんですね。どんな場面であっても、どんな罪の場面であっても、またどんな過酷な運命の中に突き落とされたように思われたとしても、そのところに十字架の主であるイエス様が来てくださる、それで終わりではないのだと、父なる神様はあなたをみなしごにしておかれることは決してないのだと、その変わることのない命の交わりの中に今もまた改めて私たちを招いてくださっているんだということをイエス様はいつも私たちに示してくださるんです。そのようにして私たちに近づき、私たちに、まあ、なんて言うんでしょうか、まあ、普通に言うとこう肩を抱くようにしてと言ってもいいでしょうし、まあ、手を握るようにしてと、まあ、言ってもいいでしょうし、そういう親しみを込めて私たちを改めて新しい命に招いてくださっている、そういう言葉がここに働いています。そしてもう一つ、まあ、そのようにこう愛の交わりということが繰り返されている中で、もう一つ繰り返されている言葉があることに、まあ、お気づきになった方もいらっしゃるのではないかと思います。まあ、21節、23節、両方において言われておりました。その初めの部分で言われておりましたね。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するもの。私を愛する人は私の言葉を守る。まあ、掟という言葉がありますと何か堅苦しい立法主義のようなイメージを抱かれる方があるかもしれません。だからちゃんとイエス様の言うことをきちんと守る人だけイエス様は愛されるというふうに言ってる、そんなイメージを持たれるかもしれませんけども、それは大きな間違いです。イエス様がいつも御言葉を持つ、目に見えません、目に見えないイエス様ですが、その御言葉を持って私たちに語りかけてくださっている、その御言葉の招きを持って私たちをその神様との命の交わりの中に導いて くださっている、そういう語りかけ、御言葉による語りかけをイエス様はここで語っているのです。はじめに主の祈りの中の神の御心がなりますようにという祈りは、激しい戦いの中でなされるものだという、そう申しました。で、私たちは言えば何が神の御心であるのかすぐにわからないこともある、そういうことも申しました。でもそうした中で神様は黙ってらっしゃるわけじゃないんですね。私たちが神様の御心をうまく言い当てるように、自分で見つけ出すように黙って見てらっしゃるわけではないのです。常に御言葉を語ってくださっている。もちろん礼拝におけるこの御言葉の解き明かしということももちろんありますし、聖書を通してということももちろんありますし、皆さんがその聖書の言葉を思い巡らすことを通してということもあるでしょう。絶えず神様は私たちを御言葉を持って呼びかけてくださっているということ、その神様の呼びかけに私たちが本当に耳を傾けることができるように神様は待っていてくださるということを、私たちはここで改めて覚えたいのです。御心が、あなたの御心がなりますように、そういう祈りを祈るようにイエス様が教えられたのは、何よりも私たちが自分の中に閉じこもってしまわないで、神様の語りかけに耳を傾けるように、神様の御心に思いを向けるように、そういう招きなんですね。皆さんもどうでしょうか。この世のさまざまな労苦の中で、また時に深い悲しみや苦しみを覚えずに折れない中で、そしてしばしば望みを失ってしまいがちな中で、私たちは自分の思いの中に縛りつけられたように閉じこもってしまいがちになります。私たちの祈りもいつしか自分がという自分の中に閉じ込められたような狭い祈りに、いや、どこにも出口のない閉じ込められたような祈りになってしまいます。そしてゲッセマネの園で眠ってしまった弟子たちのように、いや、心は真面目かもしれないけれども、悲しみに打ちひしがれて諦めの中で眠り込んでしまいがちなもの、そういう私たちにイエス様は主の祈りを与えくださいました。私も何かではなくて、もちろんそれは私を否定するという意味ではありませんけれども、その自分の中に閉じこもってしまった私ではなくて、その私をいつも新しい命へと招いていらっしゃる神の御心に目を向けるように、そのように語りかけてくださっている神の語りかけに心を向けるように、開くように、あなたの御心がなりますようにと祈りなさい。私の思いではなくて、私の何かではなくて、私が握りしめているそのものじゃなくて、神様の御心がなるように、天において豊かにそれが実現し、 命の交わりが本当に豊かに天においては味わわれているように、この私もまたこの地上にあって、いや地上にあるその苦しみは変わらないかもしれないし、さまざまな悲しみは変わらないかもしれないけれども、その私たちが神様の豊かな御心の中に、命の中にいつも開かれて新しい命を生きることができるように、神様はこのように私たちを招いてくださっているんです。今あの婦人会で後藤清先生 の、 書物を学んでおりますけれども、一度後藤先生のお話を私聞く機会がありまして、いろんな話されて面白い話もあるんですけども、ただ単純に単純におっしゃったんですね。主の祈りを祈ろう、だって祈れって言われたじゃないか、神様が祈れって言ってんだから祈るんだよ、ごちゃごちゃ言わないで主の祈りを祈りましょう。でそうすれば何か見えてくる。その先生たまたま、冗談めかしてですけどね、コンビニに行けば募金箱が置いてありますね。で、お釣りをね、やっぱりこう我らの日曜の糧を今日も与えたまえと祈ってるから、そこにじゃあ募金しようかという気になるでしょう。それは冗談ですけどもね、冗談めかしてらっしゃいますけど、でもそうだと思うんですね。私たち何か祈りって言った時に、真面目なもんですから、一生懸命 なんだけれども、自分の中に本当に閉じこもってしまいがちな祈りになってしまう。だから分からなくなるんですよね。だから眠り込んでしまう。祈ってるつもりが眠り込んでしまって自分の中に閉じこもってしまう。でも祈りというのはそうじゃなくて、そこまで真面目でなくてもいいから祈りなさいと言われた祈りを祈ればいいじゃないか。そのことがすぐに分からなくても御心がなるようにと祈るように、そしていつも固くなに閉じこもってしまいがちな私たちが、本当に私たちをこう愛してくださっているその神様の豊かな命の中に、いつもこうその交わりの中にいつも開かれていくように、私はあなたが、神様は私たちがみなし子のようになってほしくないんですね。みなし子のように心を固くなにしてしまわないで、豊かな交わりの中に生きることができるように、私たちを招いてくださっています。そのような神様の語りかけに私たちもまた耳を傾けていきたいと思います。もちろん耳を澄まして、じーっと、神様の御心、御言葉を待つということももちろんありますけれども、あなたの御心を示してください。あなたの御心がなるように、私たちがそのあなたの御心によって生きることができるように、たとえそのことを実現することがすぐにできなくても、その祈りを持っていつも神様に心を向けることができるように、心を上げていくことができるように祈り続けていきたいと思います。そのような神様の招きとして、この祈りの言葉をまた私たちは受け止めつつ祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、地上の歩みにおいて私たちはさまざまなロープを、さまざまな悲しみを負っております。そうした中で私たちを絶えず生かそうとしてくださるあなたの恵みに気がつかないまま、絶望や諦めの中に流され、自分の小さな祈りの中に眠り込んでしまいがちな私たちであることを改めて知らされます。どうぞ 今日も私たち、あなたの御言葉を聞く耳を与えてくださいますよ。あなたの御心がなるようにという祈りを持って、私たちの冷えてしまった心をあなたの命に向けていつも開くことができるよう、また開くことを学ぶことができるよう導いてください。そして私たちがあなたの御心に喜んで従い、与えられた役割を通してあなたの御栄を表す、そのような歩みへと常に歩み出していくことができるよう導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。